種レディオ。
どうもオレンジです。
面白おかしく書きたいだけなんだろ。
あ、違いますか。あ、すいません、本当にすいませんでした。ポンです。
世の中全部種、超種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。種ラジの丁寧な雑談のコーナーでございます。
はいはい。
さあ、ということでですね、
うん、
どうですか、働いてますか、オレンジさん。
はいはい、そうですね、働いている人たちのお送りしてるラジオだと思います。多分。
どうした、急に片言になってますけど。
いや、なんか、なんだろう、根本から来たから。働いてますかって言われてると
。いやいや、働いてない人も別にいるとは思います。
いや、違う、あのね、働いてるっていう概念がこうポンさんと違ったらどうしようかなと思って。
あ、何、ちょっと聞きたいね、どういうことよそれは。
ポンさんの中の働いてる感っていうのは、それこそ、はい、いわゆるライスワークとライフワークでいうところの、はい、ライスワークじゃなくて、はいはい、人生のための働くっていう行為を、もしかしたらポンさん概念的に働くってことで聞いてるんだとすると、はいはい、あ、俺ライフワークねみたいな、人生かけた仕事みたいな、そのずっと夢だった仕事みたいなのはできてないかもしれないなっていうので戸惑いましたよね、はいはい、
なるほど、本当に俺って鬱陶しいね、うん、
哲学かなって、そのシンプルな言葉にことね、
はいはいはい、あ、でもあれだ、やっぱりオレンジさんはその、生きるための仕事と、
うん、
まあ、人生をかける仕事、ちょっとそのね、まあ、あえて区別するっていう世界観があるっていう、うん、もしくはそういうことを俺が言い張ってるっていうふうに思ってるってこと、
うんうん、可能性ね、可能性の話ですから。
そう
です、それを今逡巡した上でのちょっと今置いての、はい、まあ、働いて、
はい、で答えていただきましょうか。そういう質問を質問で返すような、はい、あの森お城みたいなことやめていただきたい。
質問してないんですけどね、俺別に。
どうですか、
答えましたか。働いてます。
いやいやね、最近ちょっとお忙しいなんて聞きましたんで、
うん、
まあ、あの仕事で言えば、
はい、
どうでしょうか、やっぱりいろんな仕事あると思うんですけど、うん、オレンジさんは会議ってどうですか、あ、結構ありますか。
まあないですね、今オンラインですし、この あるものはあるか、ごめんなさい、あるものはあります、週1ぐらいの1個あります、オンラインミーティング。
全然あるじゃないですか、普通
なんかミーティングのつもりでいなかったですね、なんかそれ、うん、
あ、それはなんでそういうイメージなんですか。
なんていうの、いわゆるそのなんか、あ、でも議題もあるな、議題もあるんだけどな。
どういうことよ。
なんか習慣的にこう、はい、ミーティング感っていうのはなんか薄れてましたね、は
い、週1回どれぐらいの人、うん、人数が集まるんですか。
1時間でマックス5名、平均で4名かな、最低3名ぐらい、
は
い、
うん、それは、社内というか内側の人が集まって
。あ、そうですね、そうです、うん、スタッフというか社員というか、はい、
はいはい、具体的には言えないんでしょうけど、どういう感じの話をしてらっしゃるんですか。
まあ、なんか動いてるものの進捗とか、
うん、
具体的にそれ詰めるにあたっての企画とかじゃないですか。
あ、企画を出したりする会ってこと、
うん、もうある感じかな、いろいろですね、
はいはい、でも企画を出すってさ、このオンラインでやってるわけでしょ、
うん、
結構難しそうだよね。
そうっすか。
いやいや、だってさ、その、うん、ちょっと段取りわかんないですけど、その企画を、うん、まあ、例えば誰かがこれどうだろうかって出すじゃん、
うんうん、
それがありかなしかとか、それもっとこうしたらみたいな話をしてるってことですよね。
なんかその幹の部分ですけどね、その根っこからいきなりこれ新しく始めましょうかみたいなことをやることはめったにないけど、その今進めているものについてのその要素としてのパーツで、あの企画を考えるみたいなことはその場である。
要素のパーツパーツってどういうこと。
要素のパーツパーツです、知らんすか。要素のパーツパーツ。
俺のなんか昔ね、会議に出てて、うん、なんか多分ね、某電通とか、
はいはいはい、
博報堂とかから、
うん、
まあ甘くだったような人だったのかな。
甘くだった人か、
うんうん、まあ、ちょっと詳細を忘れてたんですけど、うん、そういう代理店っぽい人がいて、うん、でちょっとまあ会議の中ではお年を召してらっしゃる方なんですけど、うん、その方が丸々的っていうのをすごい使う人だったのよ。
はあはあはあはあ、なんかそういう本も出してそうですね、丸々的。
あ、ちょっといいですか、 私が主にですね、まあそうね、種ラジ障子的にはこの企画はねありだとは思うんですけれども、ただね社会的な面で考えるとこれちょっと厳しいなというところがありまして、まあでもね、あの女子的にはこれありだと思うんですよ。まあ女子的って言ってもこれね、あの OL 世代的にはみたいな、あの分析をしてるかのようで、もうその何々的って言いたいだけみたいな人が、
ああ癖になっちゃってんだ。
そうだからみんなはさ
癖になっちゃってる的だ、
なんつうのちょっと、まあ、俺は笑ってたよもう完全にあのノートに〇〇的ってあの、うん、書いてましたから、これはちょっと面白かったなっていうのはあるんですけど、
どうなんですかポンさんの今の最近の会議はどうなんですか。
あ、最近の会議、最近の会議をですね、まあ、僕もズームとかで会議を結構やることがありまして、
うん
うん、ズームで会議をするってさ、こうやっぱ慣れてないと結構なかなか難しくて、
うんうん、
そのイメージはさ自分のパソコンに向かってカメラがついていてっていうパターンもあると思うんですけど、
うん、
なんかその会議室対会議室みたいな、それは打ち合わせだったりするのね、うん
はいはいはい、
でそうするとさ、その会議室のカメラとそのみんなのホームポジションの、その向かう方向が違ったりするわけよ、
うんうんうん、
だから今やってる人は一切顔見せてくんない。
あ、僕もそうですよ。でも
えそうなの、
うん、僕あのビデオオフにしてますもん会議中。
いやそうか、いやこれがだからさ、わざわざそのオンラインで会議をしましょうって言ってつけてるんだけど、うん、あのそのパソコンに向かってる横の絵だけが映ってるのよ。
あ、
多分だ会議室のカメラはそのモニ大きいモニターに映ってるんだけど、その人はその机も横だし、うんまあ、画面も見てるからだと思うんですけど、
うん、
横向いてる感じでさ、いやだからなんか全く表情が読めない状況で打ち合わせをしているからさ、
うんうん、
ちょっとなんかまあいやまあねこっちは別にいいんですけど、
うんうん、
なんかいやいいんですけどって言ってますけど結構困っちゃっててさ、
うんうんうん、
そのなんか俺よくわかんないけど司会みたいにしてるわけ、
うんうんうん、
じゃあ今日はこういう段取りできますんでよろしくお願いしますとかつって言ってんだけど、うん、反応がないとさ、もしくは見えづらいとちょっと不安になる僕たちなもんだから、
お
そうそう、だからそのあんまりその何あのいっぱいこうなんか謎の言葉を喋るわけじゃないんだけど、あのこの会議に向かってるかどうかが分かんないみたいな、なんかそういうやつはありますね。
この会議に向かってる、
いやだから会議に参加してる感が出てこない人はさ、
あ
ちょっとその不安じゃん。例えばその何も今日は大丈夫ですかみたいな答えてもはいみたいな生返事みたいなことされると、
うんうん、
いやそれはまあいいですけど、記号としては、
うんうん、
ちょっとそのね、ただでさえこうボールが届きにくい感じだから、しっかり投げたよっていう気持ちは僕なんかあるんですよねって言ったことないけど、その会では、
うん、
なんかまあ、今日はちょっと突然始まってますけど、
うん、
会議と助言にまつわるエピソードをちょっといろいろ話そうかなというふうに思ってまして、
うんうんうん、
はい、
なんだろう会議と助言って、
まあ何会議ってあるじゃん、やっぱ仕事ではあるやつじゃないですか。まあ普段の生活でも時々こう、うん、家族会議とかもあるかもしれない。
あ、でもあれですよ、分かんないですよ、会議って何も知らない人もいるかもしれないから、一応言葉の説明しておいた方がいいんじゃないですか。会議と助言って何だろうって。そうです
か。じゃあまずさ、あの種ラジの、まあ、10年後ですけどどういう風にしていきたいかちょっと話していこうか。
はい、
あ、何そのはいってあの
いや今だから俺分かんないですよ、今コントに入ったのかなっていうそのタイミングが分かんないから、
コントに入った時にあなたはちょっとあの歯向かうタイプのキャラを演じるっていうパターンになってるの。
はい、
まあまあまあ会議、そうね、でも会議も本当にいろいろパターンがあるから、まあ、さっき僕が言ったのも、うん、まあこれはそのちょっと説明難しいけど、まあ、情報共有というか、
う
今、うんうん、こういうものがこれぐらい進んでますとか、ちょっと、今誰それが休んでちょっと遅れてますみたいな進捗を確認したりだとか、
うんうん、
あとまあちょっと今まで話してなかったんだけど、こういうふうな、相談事があるんだけどみたいな話だとか、そういうことを話をしていて、
うんうん、
でまあ、基本的にはそのなんていうかこう曖昧になっていること、議題をまあ出してそれを解決するっていうパターンと、
うんうん、
あとまあ今時ねチャットとかでも済みそうなもんだけど、まあ、一応その意思疎通というか、うんうん、私は A と考えてますけど A でいいですか、はいみたいな、その、
うんうん、
そういう合意というか、そういう、まあ、進捗確認とかそういうことをするとか、まあいうのもあったり、あと何、
まあでも半沢直樹とかの会議のイメージが強いんじゃないですか、やっぱり
半沢直樹の会議
土下座だ土下座だっていうあれのイメージ。
あ、そうなのよ。だからまあ今回はもう本当エピソードの話なんで、うん、あのオレンジさんもちょっと思いついたら言ってほしいんですけど、
うん、
俺はね、あの結構若手の時に行った会議では、
うん、
まあそれね、某大企業の人たちが集まっているところで、
いつかな、
うん、でそこに行ったんですけど、まあ、全員男の人が背広着てる感じでさ、ちょっと濃紺の、はいはい、
うんうん、
でそこに、まあ、行ったんですけど、うん、まあ、その時その女性の上司と一緒に行ったんですけど、
うんうん、
見ててごらんと、
お
男たちは誰が一番偉いかを確かめてる時間を最初に取るからって言われて、
はあ、
どういうことかなと思ったら、はあ、そのさ、みんな空気を読んでんだよね、なんか
空気
ちょっとずつ喋ったり、なんかこう物持ってきたりとか、そのなんつうのかな、あとまあ、下手に出ちゃう人とかもいるじゃない、うんうん、まあ、当然その下請け業者的な人もいるかもしれないし、あと同じ会社でもどこの、部署から来てるかとかさ、そういうことで、ね、
うん、
上下関係とかあるわけですよ、っていうことで誰がイニシアチブを取るのかっていう確認の時間がこっそりずっと行われてるみたいな話をしてて、で確かに見てるとやっぱね、そういうのをやってるわけよ。でこっちはもう完全なあの外部業者だから、まあ、あんまりそのヒエラルキーは関係なかったんですけど、
うん、
いや男の人はそういうのめちゃくちゃ気にするんだなっていうかさ、あ、なるほど、あ、なるほど、35階、あ、なるほど、そうなんですかみたいな、なんかそのビルの高さによってその偉さとかなんかあんのかな、よくわかんないけど、
タワマンのセレブみたいですね。
いやいや、多分会社で階数あるじゃん、何階の、まあ、営業第二営業とか、
警察組織における捜査一課とかって話でしょ、そういう
あれかな、そういうことなのかな。あとまあ、あの年とかも多分話してたのかな、ちょっとその時は覚えてないですけど、
うん、
なんかそういう視点で会議見たら、まあ、面白いよみたいなことを言われた記憶はありますね。
うんうんうんうん、
なんか覚えてる会議ありますか、小谷さん。
覚えてる会議、僕はそうですね、前に話したかもしれないですけど、あの会社の、部署とは別に若手の社員たちで、うん、そのなんかしらにテーマを持ってなんか研究するグループみたいのに参加させてもらった時には、
うん、
なんか、まあ、それについてっていうよりはその前の段階でなんかキャラ付けはしてった方がいいよねっていうのを、上司じゃねえか先輩なのか正確にはに、言われて、
あの、はい、キャラ付け
スイーツを作ってきましたけどね、そのスイーツ、その
会議の
ために、はい、
ミーティングに、
ミーティングのたびに自分でスイーツを作ってシェアするっていう、今から思うとすげえ気持ち悪いことをずっとしてた時期ありましたね。
いや、それは その何人ぐらいいたんですか、その場
所に。まあまちまちですけど7、8人とかかな。
それでめちゃくちゃ大変じゃないの。最初何持ってたんですか。
普通にクッキーとかゼリーとかプリンとかそういうものですよ。そういうものを作って
クッキーを、じゃあ前の日にや打ち合わせがあるというのが分かったら前の日にそれ準備するってこと。
そうそうそうそう。
それは他の人は何キャラだったわけ。そのあなたはまあスイーツでいいですけど、
いや別にないっすよね
どういうこと、騙されてた。
僕ちょっと特殊で、その同期が2人いるんですけど、はい、そいつらは入んないグループだったんで、はい、あのその上の世代は、あの、はい、20人とか30人とかいたんですよ、はい、僕らの代だけ3人とかって少ない代だったんで、はい、はい、それによるその他のところは関係性ある程度同期とかが同じそのグループにいるのでできているけど、僕だけあの新参者として入ってるパターンなんで、なんか何かしらしなきゃなっていうのはあったんですけどね。まあ成功してるとは思わないし、気持ち悪いなって本当に今思うとゾッとしますけど、そういうのやってましたよ、会議で。
いやだからあの今日のね、もう一つのテーマであります助言なんですけれども、
うん、
なんかこう、まあ、会議もそうだけどさ、なんかこういまいちこう上手にそれを活用できているだろうかっていうやつのもう一個だと思ってるんです。
何においてか、仕事においてってこと？
仕事でも、まあ、人生でもいいんですよ。人とさ、なんか上手に打ち合わせるってなかなか難しいし、
うんうん、
打ち合わせる目的って結構幅があるじゃないですか。さっきも言ったみたいに、うんうん、ちゃんと物事決めることから誰が偉いか探すだとか、うん、あと、まあ、みんなでグルーヴ感高めるみたいなのとかさ、まあ、結構幅もあると思うし、うんうん、
はいはいはい、
助言ってやつもこれ今のやつはさ、まあ、あの悪魔のささやきだよね、ほとんど。
うーん、
まあでもその時はあの、あ、いいこと教えてくれたって思ったってことでしょ。
いや、いやいやですよ、なんかそれやんなきゃいけないんだなと思って。
あ、じゃあ、まあ、助言というよりかは、まあ、半分命令みたいな感じだったのかな、
かな。うん、そうしないと生き残れない感じでしたからね、どっちかというとね。
あ、大変です。いや、まあ、なんですけど、このいい助言を聞くとさ、まあ、うまく、仕事でも生活でもできるとか、まあ、分かりやすいのは野球選手とかだとね、うんうん、なんかフォームをこうしたらって教えてくれると、うん、あ、なんか意外と打てるようになったとか、はい、なんかそういうのは分かりやすいけど、
うんうん、
なんかこう助言もさ、こう言われる側の話とされる側の話があるじゃない、あ、する側の話があるじゃない、
うんうん、
人になんか助言したこととかあります？あの、先に言っときますけど、あの種ラジで僕は時々あのオレンジさんにこうしてもいいのかななんて言うと、結構にでもなくはみたいな感じで、
でも断られたりしてますけど、助言ってどっちかというとその人のためになる言葉ですよ。
いや、もちろんそうですよ。
まあ、ポンさんのよくわかんないけど、まあまあそうか、助言を
助言、はい、助言なんかしたことはあります？した
ことかな。そうですね、仕事の中でその、はい、あんま後輩とかも行ったことがないから、同じ仕事してる人に対して、うんうん、なんかこうした方が効率いいとか、こうした方が言いやすいですよねみたいなことをシェアすることとか、うん、あとマニュアル作ることは結構多かったんで、マニュアルの共有の時にこういうふうにしたらいいんじゃないですかね、はいはい、みたいなことは言ったことあるけど、助言なのかな、それはどうなんだろう。
まあ、助言という言葉遣いがなんかあんまりこう好きくないっていう人もいるのかもしれないけど、なんかでもさ、まあ僕もあんまり特定の上司がいたことないんですけど、まあなんかこうこういう件はこうなってるんですよみたいなことをさ、例えばその前の仕事だと、僕ウェブの仕事をしてたんだけど、その上司がウェブのことあんま知らない人で、でそういう時には、まあウェブだとこういうふうなもんですよってことを、まあ助言だよね、そういうふうに言って、うんうん、まあ、状況を説明するみたいなこととかはあったりしましたけどね、
うんうんうん、
ただそのあんまり言いづらいとか、あと説明をどの程度するかとか結構悩ましかったりするよね。
うん、上司だったりするとね、特にね。
そうそう、なんかこう上司を気持ちよくさせなくちゃいけないみたいなところも若干あってさ、
うんうん、
こう上司が知ってる知識を一旦褒めてから補助するみたいなね、
うんうん、
あ、そうなんです、おっしゃる通りなんです、それはもうこうでこうでこうなんです、あ、なるほどみたいな、とそのあからさまに教えてやるみたいな感じが出ると嫌だからさ、
うんうん、
まあれ、あ、そう、助言されたことは他ありますか、さっきの話以外で。
されたこと、まあ結構厳しく言われた時期は 特に新卒の時期とかはありましたけどね、うん、でも具体的なその作業の中でこういうふうにやった方がいいよとか、こういうふうに会社の中では立ち振る舞ったらいいよみたいなことだから、
うん、
なんだろう、今につながっているかというとどうだろうな、なんか細かく物事を見るようになったのはその当時、その具体的な言葉っていうよりは仕事の仕方として教わったことみたいなことはあるかな。でもそれが体系化された何かっていう感じもしないですね。
俺なんか今さ、一番最初に会議らしい会議に出たことをちょっと思い出したんですけど、
ほうほうほう、
なんかね、僕ちょっと編集の仕事をなんかちょっとしてたんですけど、なんかめちゃくちゃ緊張した記憶があるわ。
ああ、まあ会議は緊張するでしょうね、うん、
そう、まあ、まず大人がずらっと集まってその喋ってるだけでも緊張するし、
うん、
でそのまあさ、編集部だから割とラフではあるわけですよ。そのきっちりとなんかパワポ見せるみたいなことじゃなくて、なんかこう A4 1枚でパッと出すみたいな感じだったりとかさ、なんなら口頭でみたいな感じなんだけど、それがね、なんかこう、これは大人だなっていうか、
うん、
そういうのでめちゃくそ緊張した記憶があるね、
うんうん
う
ん、
だからもうなんか振られてもさ、あ、はいみたいな、元気出して大きい声出すみたい なんかそんな感じだった記憶があるよな。
あ、俺も未だにそうっすよ。でも会議参加してる時にこう表立ってこう全面的に出ることってないっすよ、うん、基本的には隅っこの方を、会議だった、うん、会議のそのオンラインでずっと 何十人っているものに参加する時でももうオフにして全部声もミュートにして、うん、いない設定でたらたら聞いてるっていう感じが多いっすよ。
そう、まあそれはじゃあまあ何ていうか役割としてそういう面がまだあるってことなのかな、
分かんない。まあだから少人数で発言が求められるところだったらね、まあ発言はしますけどみたいな感じだから、う
ん、なるほどね、うん、なんで今回会議と助言を話そうと思ったか、
お、来るのかな、これはなんか伏線が回収されるん
ですか、うん、まあ、冒頭から言ってますけど、
うん、
俺ちょっとねめちゃくちゃ気になっちゃって、あの森お城のことが
ほう、
でも、まあ、森お城がどうだったかは、うん、まあちょっと一旦皆さんにお預けしますけど、
うん、
まあ彼とかオリンピックの話はまた別ですればいいやと思ったんだけど、
うん、
だけどなんか僕らはさ、やっぱ会議は出るじゃん、お大なり小なり、
うんうん、
でその時にこう森に文句言えるぐらいちゃんと会議でこう有効にそのなんていうか仕事できてんのかなって思ったりとかさ、
うんうん、
あとまああの人の言ったことってのはまあもう僕は言っただけでダメだと思うからもう何にもないですけど、う
ん、あと、
まあ、アウトっていうかあの何権威を傷つけたっていうことが十分な罪だと私は思うので、うん、もうそれがダメだと思うんですけど、
うん、あの権威を傷
つけた助言、いやいや、オリンピックであり彼の会議であり彼の立場なりが傷ついたわけだから、彼が反省するとか関係なく俺はもうダメだと思ってるけど、
人権とかじゃなくて、そうか、彼自身の権威とですね、うんうんうん、
まあ、彼自身の彼 あの役割ね、彼が何、うんうん、会長であったりオリンピックの運営の、うん、まあ、象徴的な立場であるってことが意味があるわけで、まあ、片隅のおじさんが喋ったってそれはまあいい気分はしないけど、まあ、それはしょうがないかもしれないけど、まあまあいいや、まあそれはいいんだけど、まあ彼に対してなんか助言って可能なのかなと思いまして、
うんうんうんうん、
でまあ多分さ、ここに始まった話じゃないから、ずいぶん前からずっとそれはまあね、80数歳のおじいちゃんだとしても言われてたろうし、まあ聞いてなかったのか言えなかったのか分かんないですけど、果たして助言ってどれぐらい世の中で有効的に動いてるのかなっていうのがちょっと気になって。
でもまあ、まあ、森本はもう元になっちゃったからあれですけどね、うん、ベイアーもガースもプロンプター読んでるっていう、あれまさしく助言でしかないですからね。
いや、そうだから あの人たちの話をしちゃうと、つまり、うん、ああいう人はって話になるから、あんまりその話よりも俺らの話したかったんですよ、うんうんうん、
そうするとでも蜃気楼の方がなんか特殊な感じはしますけどね。蜃気楼相当特殊で、特殊な位置づけで特殊な人、
だからそれはいいんだけど、じゃあ僕らが例えば会議やってる時に、
うん、
例えば変なこと言ってるなとか、
うん、
なんだったら会議と関係ないことやってるなみたいな時にさ、
うん、
ちゃんと立ち振る舞、まあごめん、でもこういうなんかさ、なんかべき論みたいな話するのも嫌なんで、あの、うん、面白い会議の話をしたいっていうふうにちょっと思ったんです、うん、なんかすぐさ、うんうん、こうあるべきだみたいな話しがちだから、
うんうん、
ちょっとそうしないようにするにはどうしたらいいかなと思う。で、そういう僕らがやってきた会議の中に、
うん、
なんていうか彼のやってることの意味の何かがあるのかなっていう、そういう話がしたくってさ。
ほう、
うん、だって彼を責めることは別にかん、まあ、簡単っていうかね、なんで辞めないのかっていう、まあ、だけのことなんだけど、俺にとっては、うん、ただまあそれはまあいいよ、それは誰かにお任せするとして、自分たちがどんな会議普段してんのかなみたいなことで、なんか何かそれが見えてきたらなと思うんですけど、別にそんな大層な話じゃなくてね、
うんうんうん、
で一個俺が覚えてるのは、
うん、
これ会議ではないんですけど、これ前も喋ったかもしれないけど、なんかこう業務改善みたいな形で会社に説明してくれる、まあ、外部の人たちがいて、その話を、まあ、チームで聞いてたわけです、
うん、
でそれご講説賜ってありがとうございましたって終わった後に、なんか最後質問コーナーみたいなのがあって、で俺なんか質問したわけ、これどういうことですかみたいな、で他の人誰も言わないから、またなんか2個ぐらい聞いて、ああまあなんかちょっとみんなの役にも立ったかななんて勝手に思って、で終わり解散っつって、まあなんか外の会議室だったから元のところにバーッと戻ろうとしたら、なんかあの俺の上司みたいな人がバーッと駆け寄ってきて俺ぶん殴るの。
おおすげえ鉄拳、
お前何の立場で喋ってんだよって言われて、
すごい、そんなのあるんだ本当に。
まあこれはもう10年以上前の話なの で、
うん、んです、事故ではないですよ、事故にはなんないですよ、暴力で訴えられますよ全然。
まあまあまあね、いやー笑ったよ俺は本当にあるんだと思って
すげえ。
まあ細かく言うと俺の立場みたいなのいろいろあったりするけど、別にその俺が悪いことしたとかそういうことじゃないの、そういうことじゃないんだけど、
うん、
あの雇用関係的なところはあるんですけど、まあそれにしても、うん、まあ多分だからあれでしょ、その上司だとか、まあね、もっと偉い人もいる中でお前は何一人前な顔して聞いてんだっていうことだと思うんですけど、うんうん、いやそれはね面白かったですよ、
面白い、
ね、だからやっぱ会社の文化ってのがすげえわかるっていうさ、
うん、
ことじゃない、うん、だから会議ってさ、俺なんかもちろんその機能としての会議もあるけど、僕文化としての会議っていうの、それがやっぱこう、うんうん、現れると思うのよね、なんか、
うんうんうん、
その組織というかそのね集団というか、俺結構転々としてるせいもあって本当にいろいろこうやり方が違うからさ、いや本当にめちゃくちゃあの緻密に組み立てる人たちもいるよ。まずあの今日のアジェンダを確認しましょうって、アジェンダ全部確認して、今日最終的にどこまで行くかみたいなこと全部時間も確認して、時間割りぴっちり作るみたいなところもあるし、
うんうん、
あそうね、あとまあなんかこうさっきあのオレンジさんが言ったみたいに、ちょっとあのお菓子みたいなつまむものを用意するみたいな、そういうカルチャーのところもあったりするよね。
そのお菓子のパターンがちょっと特殊ですけどね、僕はね。
まあでもそれをほらあのどうコーディネートするかも会議の一個であるみたいな、なんかそういう話もあったりするじゃないですか、うんうん、なんか思い出すのあります？過去でも
最近は、まああの東京会議っていう番組があって、これ BS 富士で今もやってるのかな、小山薫堂さんという放送作家さんがやっている番組なんですけど、僕学生時代の小山薫堂さんの会社でインターンしてた時期があるんですよ。
オレンジなんとかだっけ、
オレンジ&パートナーズっていう会社に、
はいはいはい、
インターンしてた頃があって、
はい、
その時に参加した、会議、まあ普通のその進行芸進行で 白板になんかいろいろ書いてあって、議題が書いてあって、それの進捗とかを共有しつつ、それプラスなんか企画を出してみたいなのがあったんですけど、なんかいろいろなわちゃわちゃこうなんか意見を求められた時に、意見を出した時の薫堂さんのその一言とその場をこう支配する感じがすごかったっていうのはよく覚えてますね。
ああすげえ。なんかイニシアチブ取る感じの人っているよね。
その一言で持ってっちゃう。
そうそう、まあ、小山さんなんか、まあ、逆に言うとそれだけで生きてるところもあるよね。
そんなことはないと思いますけど。
いやいや、その別に悪い意味じゃなくて、うん、やっぱその空気を作れるっていうのもすごいことじゃん。
そうですね、まあそのいろいろ積み重ねてきたその企画の面白さみたいなものの蓄積がその人を片付くってるんだとは思いますけどね。
ああ、思い出した俺なんか、うんうん、はいはい、
存在感みたいな、そんなその薄いというかそういう印象的なものではなくて、うん、それまでの蓄積みたいなものが大きいような気はしますけど ね、はい、なるほどね。それプラス企画の面白さとか、
うん、俺放送作家がいる会議出たことあるわ。いやこれは大変だったよマジで。なんか楽しそうなムードで雑談しながら会議室に入ってくるところからまず始まるわけよ。いやあの時笑ってるね、ああどうも皆さんお疲れ様です、どうも、あじゃあ頑張ってやっていきましょうかみたいな、その、うんうん、これは今お兄さんが言ってくれたやつとは別な意味でのムード作りっていうの、そういうのがあって、で端っこでは AD が立ってるみたいなね。
なんか昔その企画をするみたいな時にポンさんが100本ノックをしようみたいなこと言ってたことあるじゃないですか、はい、そういうカルチャーってどこで学んだんですか。
いやそれは別に編集の時もまあその本とか別に読んでも別に普通に書いてあるし、あとまあちょっと違うけど、まあテリー伊藤とかもまあ100本どころじゃないと思う、彼の場合はもうとにかく出してすぐ切られるみたいなこととかをまあ含めてだと思いますけど、
実際仕事の中でそういうこともやってたってことですか、編集の仕事の時。
まあ編集ではまあ100本って、その別に100本1個ずつ提出するわけじゃなくて、ネタについてはまあ箇条書きでもまあ最低で数十本は考えて、まあ、その中から何選ぼうかなとか、その1本作って1本出すみたいな、それはそう、まあそうね、だからちょっとまたこれ会議の別の話かもしれませんけど、そういう意味でいっぱい考えるっていうのは、そうだからあれよね、きっと最初に出た会議で「すずめ100まで」みたいな話だけど、習慣とか決まるのかもね。
なんか都築恭一さんっているじゃないですか、編集者の。
はいはい、
あの方が武田砂鉄さん、前もこれ話したかな、武田砂鉄さんとのラジオ番組でのインタビュー、武田砂鉄さんからのインタビューで、編集会議ほど無駄なものはないっていうふうにおっしゃってて、当然その一人で考えたものを自分でその具体的な内容まで詰めていった方が尖ってくし面白いに決まってるみたいな、それで編集会議によってジャッジをするみたいなナンセンスなことはする意味がないってことをおっしゃってて、なんかそれは分かる気するんですよね、なんか一個自分が本当に面白いっていうものを、それは何て言うんだろうな、他者からの評価をこう踏まえられなくてもなんか面白くさせる可能性を全然あり得るみたいな、それが何だろうな、その場の空気とかで、それは面白くないようでなくなっちゃうのはかなりもったいないと思うんで、そこら辺はなんか、すごい僕納得したんですよね、鈴木さんの話で。会議不要論、企画会議不要論か。
そのコラムとしてのその面白さは全然わかるのよ、その、このストーリーの話はね、ただ問題は現場としての会議じゃん、じゃあその会議うちその何ネタ会議なのかわかんないけど、やっぱオレンジさんがそういうのにちょっと出くわしたかわかんないけど、そういう時にさ、そのスタイルで行くのがベストだと思ったのかとか、それができたのかっていうとどうですか。
会議ね、でも俺あんま複数の案出さないですかね、1個か2個ぐらいですね、多くても多分。
あそのでも手持ちにはいっぱいあるけど1個か2個だしか出さないっていう意味、
自分自身が思考する過程の中でもちろん そもそも合わないなってものを切り捨ててるのも多いかもしれないですけど、なんかそこからなんていうんだろう、実際に出た案で、こう削っていくみたいなのはあんまないですよ。だから形になってくると一つのその筋立てを考えていくのは多分1個か2個ぐらいじゃないですかね、そういう場においては。
じゃあその場にふさわしいものは1個か2個しかないっ ていうふうに、うん、考える段階からも決めてるってことですか
かな。まあその場で思いつくみたいなことを言うっていう場はありますけどね、そのブレスト的な意味合いで。でもなんかそれってなんていうか無責任だなと思っちゃいますけどね。
まあね、あのそういう考えの人もいますよ。1個しか出すなっていう人もね、
うんうん、
うじゃうじゃかん、あのなんか言い訳みたいに出すなよみたいな人もいて、だまああの別に俺砂鉄さんに文句はないけど、まあそんなのいろんなやり方があるから。砂鉄
さんじゃないですよ、鈴木さんが言ってたんです。
あ、砂鉄さんじゃない、鈴木さん分かんないけど、あの、うん、いやまあまあ別にその賛否は俺はどうでもいいけど、まあ、でもそういうふうな、なんか会議の癖ってきっとあるよね。その多分無駄っていうのは、うんうん、多分そういうことはパフォーマンスしてやる人が結構多いってことだと思うね、うん、こういうのはさ、ね、使えると思う
の
は、
ね、分
かんないけど、うん、なんかそういうこととか、だから編集会議とかも面白いよね。でまあだけど、いやまあちょっと話一旦俺の最初に出だした話に戻しますけど、
うん、
いやなんかさ、こう会議ってやっぱすごい癖がある空間でさ、
うんうん、
でもちろん俺あんまり出たことないけど、そのまあ多分その途中に言ったその森さんとかが出てるの会議とかは、まあ、ほとんどその儀式じゃん、おそらくだけど、
うんうんうん、
でああいうのによく出てる人ってのはどういうモチベーションとかなのかなってちょっと思ったりするよね。
ほ
ー、だって僕らはさ何か決めるとか、まあ、せめてそのそこでなんかちょっと進むものをやったりするわけだけど、多分ああいうのってもう結論が決まってることとかすごいきっと多いと思うんだわ、うん。
なんかあれですよね、記事になってましたけど、序盤40分ぐらい蜃気楼がなんか喋ってみたいなことから始まった会議があったんですよね、確かね。
まあ今回のやつはそれだよね、まさに、まあ、問題発言したのはね。
あれ会議なんですか？
いやだから、まあ、会議という、うん、なんか
国会の会議か
よくわからないよね、なんか、うん、だってそもそも私がそういう喋るなんて思ってもいなかったみたいな、なんだか謙遜なんかよくわかんないことも言ってたりするわけだけど、
うん、
そうまあまあだから彼の賛あの是非について問いたいわけでは一旦はないんですけど、
うん、
ただなんつうのかな、ああいう時にあの最適化とか僕らが思ってる会議みたいなイメージで立ち振る舞うなんてできないというか、そういう儀式みたいな会議に出てみたいよ、なんかあのどんなんだろうね、なんかほいでその横に座ってた人がさ、森さんちょっとその今の発言はみたいな、そんな空気だと思うなんか
うーん難しいっすね。なんかいやそもそもにおいて、まあ、ある具体例として出すと、そこで笑ってるっていう空気を作っちゃうみたいなものそもそもが間違ってるから糾弾されざるを得ないけど、まあでも確かにちっちゃい会議とかでね、その場の空気っていうことによって問題のある発言があったとして指摘できるっていうパターンはそんなにはないのかな、どうなのかな。
いやまあ幸いにして僕らはさ、そのちょっとブラックな状況にはあんまりいないのかもしれないけど、うん、そういう人が現れた時にさ、まあそうだね、だからでっかい会議じゃなくてちっちゃい会議でも同じなのかもね。なんかそういう隣でさ、今それはそうですよとかって言ったりとかさ、あとやべえこと言ってる時に止めるとかさ、いやでも多分やんなきゃいけないんだと思うんだ、多分俺らが文句言うってことは、うん、そういうことを俺らがやんないとこれ文句言えないんじゃないかと。ちょっと
なんかまあ言いつけ飛ばして出てった人、出てったことはあるよっていう人はツイッターにいましたけどね。
あ、会議で、
うん、
俺あるかなそんなの、こんなんだったらやってらんないよみたいなことでしょ。
俺それぐらいだったら寝ちゃうもんな多分な。
いやでもそれやっぱりそれもだから会議出る人としては責任なんだと思うよ。だから俺その質問の話はさ、あの俺笑ったって言ったけど、やっぱそれ全然笑わなきゃダメなんだと思ったんだよね、うん、まあ訴えてもよかったけど、つまりあのそういうことをやっちゃいけないなみたいな思うのは絶対おかしいと思うからさ、
うん、
だってね、あのお前殴ったやつはどうか知んないけど、俺はその会社を良くするとか組織を良くするために動いてるだけのことだからさ、
うん、
なんかその権威とかを守る理由がもう1ミリも、まあ、丁寧に考えても全く思えなかったから、 だそんなことやってるやつらに未来もないなと思っちゃうんだよね。
もうその次の日だからあれですよ、ポンさんが酔っ払った感じで言って、
うん、
まるで犬だなって言えばいいんじゃないですかね。
いやもう、え、なにそんな、あの、面白ビデオ大賞を撮ろうみたいな、それどういうこと？
7つの会議を見てください。映画7つの会議をね。
いや、まあ、想像つきますけど、うん、そうですか。なかなかね、ちょっとあれだね、なんか身近な会議の話からちょっと何かしらの何かが出るのかなと思ったけど、なかなかそうもいかないわけですけど、い
や蜃気楼森ちゃんのあれはもう特殊ですわな、ま
あうんうん、あれ
俺ら経験したことないもんな。でも
特殊だけど特殊じゃないというか、うん、ちゃんとそれに僕らはもし出くわしたら対峙しなきゃいけないような気が俺するのよ。なんか
うんうんうん、
それはいや別にあんなのは特そのあれは特殊かもしれないけど、も仮にもっと小さいサークルだとしてもなんかひどい話をさせたり誰かの発言を常に塞ぐようなこととかやってるような人がいたら、それはファシリテーターだろうが何だろうがそれなんか善処しなくっちゃいけないじゃん。
関係性によるんじゃないのそれって。でもその人との、
うん、でもそれを関係性でによるって言っちゃうと、
うん、
いや無論わかるよ、全然わかるけど、でもそれをやっぱ頑張んないと森さんのこと、うん、森さんの周辺のことが文句言えない感じあるじゃん。
でも関係性が近い、自分自身がすげえ関係性が近い直属の上司とか同僚とかだったら全然言えるけど、うん、関係性がない人に対してそれは言えないから、だから今回のケースで言うと森ちゃんのすぐ近くにいて、何いつもヒーコロヒーコロ言ってるような人たちじゃない言うのは。全く無関係の人はなかなか言わないんじゃない？それ。
わかるけど、俺はでも何とかしたいと思っちゃうな、なんか。いや、それは難しいのはわかるよ。難しいのはわかるけど、でももしその場にいられたんだとしたら、うん、まあ、わかる。全然難しいのはわかるけど、でも、うん、何？だから、どんな会議でも、やっぱ参加をしてる以上は、よくした方がいいし、なんか間違ってる方向に仮に進みそうだとしたら言えるような自分でもありたいし、そういう会議でないと、まあそんないいかっこいい会議ばっかりじゃないと思うんですけど、なんかそれってなんか、うん、なんか大事な気がしちゃうんですよね。ごめん、なんかすごい理想っぽいこと言ってっかもしれない。
この前なんかテレ朝かなんか深夜番組見てたら、うん、ワークマンってあるじゃないですか、今めちゃくちゃ、
おー、はいはい、
業績アップしてるあの入り系の、うん、あそこの会社は会議がないらしいですね、無駄だから。
ああね、最近はもう会議もないし、例えばその、うん、スタンディングでやるとかさ、うん、とにかくもう報告なんて無駄とかねあるしね、
うん
うん、でさっきの、まあ、都築さんの話で言えば、まあ、あまりその合議制、民主的に作るものが面白いかっていうこと自体も疑義があったりするだろうから、
うん、
まあでもその一方の形でね、あの社長決裁完全に持ってるみたいな話もあるじゃん。
うんうん、
だから誰かがワンマンで、まあ完全なワンマンじゃないだろうけど、まあ、決めるのは社長であるみたいな、そういうやり方を取ってるところもあるから、まあ一個でねこういう形だって決まってはいないだろうけど、まあでもいつか会議がなくなるみたいなこともあるのかね。
どうなんだろうね。まあ実際だからワークマンなくなってますからね、なくなってるケースは多いんじゃないですか。
まあまあまあまあ、なるほどね。いやー難しいな。でもなんかちょっと俺はこの会議よくする、面白くするとか、助言できる関係とか、助言されるとか、なんかそういうことって難しいけど、なんかあった方がいいな、まああった方がいいなっていうか、それにはなんかこう意味があるのかななんてちょっと思ったりはするんですけどね。
なんか楽しいとかね、その時間が楽しいとか、そのなんだろう、そこから新しいものが生まれるとかっていうのであれば意味があるかなってぐらいですかね。会議そのもの自体については、うん、まあ、うん、
会議がね目的になってる、まあでもなんかね祈りみたいな会議もあるでしょうけどね、
うん、
うーん、そうね、はい、長くなりました、終わりましょう、うん、はい、ということで今回は、会議と助言というまあ、どっちかというとすでに古のものとなっているようなものについてちょっといろんなことを思い出したいなというふうに思って喋ってみました。いや、なんかオレンジさんのご苦労も聞けて大変だったね。
何がです？
いや、まあ、スイーツとかは。
ああ、別にそうか、
うん、
今や思い返すと気持ち悪いですけど、別にまあ当時はそういうもんだと思ってたんで、そんな大変でもなかったと思いますけどね。
うん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで、ちょっと今回は丁寧に喋りすぎたかもしれませんが、あんまり結論には至っておりません。はい、丁寧な雑談でございました。
いえい。
はい、お相手は、オリンピックの件はね、ちょっといつかもうこってり喋ってやろうと思いますから、オレンジさんよろしくお願いします。ポンと
オレンジでした。
タネラジ、また。